佐藤さん、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。佐藤です。お願いします。
さて、秋から冬へと向かってまいります11月でございますが、ミスティックではどんな動きがあったんでしょうか。
九州 の、 あの福岡で展示がありまして、はい、あのそちらは、行ってまいりました。
はい、福岡はキャンピングカー市場どんな感じなんでしょうか今。
いや、あのだいぶ人多かったですね。やはりあの小さめのキャンパーっていうのは人気があるようで、ただその分その、まあ、小さい方がなんかむしろ納期が伸びてるんじゃないかなっていうのは感じましたですね。話聞きましたね。
なるほど。ということはミスティックでも割と小さめの車両の方が出てたって感じですか。
そうですね、うちもね、あの、まあ、うちはそんなにまあ大きいのは、まあ、今つ、まあ 新開発してますアンセイが、まあ、いわゆるキャブコン、カムロードっていうのを使ったキャブコンなんですけど、まあ、それ以外はタウンエース、あとハイゼットですね。でそのハイゼットの方はやはり各社、だいぶ需要は多いようですね。
九州の方は RV パークとかいろんな例えばキャンプ場とかっていうのはかなり増えてきてるんでしょうかね。
RV パークスマートっていうのかな、そこ行きましてスマホでピッとやってもうそれで宿泊できるっていうなんかシステムが結構あの進んでまして、まあ、全国的にも広がってきてるんですけどね。
じゃあ本当にあの振り込みとかそういうのではなく、もう本当に自分のまあスマートフォンでふっと行ってそのままチェックインが事前に申し込んでおけばできるっていう感じなんですか。
そうですね、あのっていうのが天候とかいろいろな諸事情で急なキャンセルっていうのが結構あるらしいんですよね。でそれでこう空いてしまったっていうのがその経営上もちょっと問題がなかなかあったようなんですけど、まあ、そのスマホであればもちろんその違約金、まあ、電磁までとかいろいろ規約があると思うんですけど、当日キャンセルっていうのが一番困っちゃうの でそれで、まあ、その辺も改善できるっていう、まあ、でお客さんも利便性が上がるとっていうことでいいようですね。
さて、佐藤社長はどこか行かれたりしたんでしょうか。例えばジャパンキャンピングカーラリー2022
もうすでにね、はい、始まっておりまして。
どんなところをお回りになったんでしょう。
まずは地元山梨県、ですね、まず一番最初はラグウェイっていう RV パークさんのところへ行きまして、そこでまあ、スマホでねこうスタンプが押せるので、まあ、それでやりまして、まあ、その後は、まあ、全国的にもね有名な山並みの湯、これも RV パークですね。でここはとりあえず2カ所まず押さえました。
そうやって実際に自分でも、まあ、参加してみてですね、ここからまたこういう風にルートを攻めていこうってやっぱり考えると楽しいもんですか。
いやこれね意外に楽しいんですよね。やっていただくと分かるんですけど、それでこうね、スタンプがこうスマホの上でこうピッてこうなりますんで、おお2箇所とかってこうなりますんでね。でこれがこうだんだん増えていって、まあ、最後ね、ゴールの時間内でどこまで行けるかですけどね。まあもうすでにもう走ってらっしゃる方たちもいますので、まあ、それたちがやっぱ言うのはいつも行かないところへこうね、これがために行けてなんか発見があるよねっていうのはなんかおっしゃってましたね。
まあ、そういう意味でいくとキャンピングカーの旅っていうのはそんないろんな発見っていうのもあって楽しい車旅っていうのはできますよね、キャンピングカーは。
基本こう車で行くと自分の、まあ、行きやすいところ行きたいところっていうのが優先で行くと思うんですけど、こう例えばこうバスツアーなんかで行くとこうね強引に連れてかれるじゃないですか。まあ、あの感覚でこう新しい発見っていうのはいいでしょうね。
その新しい発見というところではお蕎麦屋さん巡りとかいかがですか最近は。
いやもうね相変わらずまあ小遣い範疇でまあ、立ち食い蕎麦ですね。これはまあ、3日経けずに必ず食べている現状ではありますけどね。
新蕎麦なんかもできてきましたんで、またその新たな店の開拓とか、今ちょうどその、ジャパンキャンピングカーラリー2022をやってるところのルートで、あれあんなところに新しい蕎麦屋あったのなんていうのがないですか。
ですね、こう新蕎麦っていう店の前にこうたまたまね走ってて、はい、あ新蕎麦だ行ってみようと思ってこう行くんですね。でそれでこうメニュー見て、で普通の蕎麦の料金あるんですよね。でプラスいくらで新蕎麦ってあるんですね、うん、でそのプラスいくらの分が結構高価で、はい、これでおい普通食べれないみたいなぐらいの金額で、でも聞かれるとそれでとかって お願いしたんですね。
ただその新蕎麦以外の話になりますけれども、やっぱり立ち食い蕎麦屋さんみたいな風情のある昔からあるお店とかっていうの相変わらずよく行かれてるんですか。
私は高校の時に、まあ、東高校だったんですけどね、善光寺 のガード下っていうんですかね、あそこのお蕎麦屋さんへもう高校1年かなから行ってて、でまあそこで あのその時の、まあ、店をやられてた おじさんですよね、そのおじさんの息子さんのもう今代になってるんですけど、それでも行きますよ、あそこはもう大好きですね。
なんかやっぱりその昔の高校時代とかそういうのもいろんなことを思いつつまた今の味を楽しむっていうところがあるんですかね。
そうですね、高校生だった時なんかは特にお小遣いがね少なくて、こう毎日なんかで絶対食べれなくて、こう定期的にこうお小遣いがある時にこう食べるんですけど、ただまあその食べたい食べたいと思ってやっと食べれたっていうその味がまだ覚えてるんですよ。
そうやってあのキャンピングカーに乗っていって自分の思い出をたどる旅とか、自分が好きなまあお蕎麦とか、まあ何のお店でもいいんですが、そういう本当にあのチョイスの仕方ってありますよね。
うん、私なんかだとまあそのお蕎麦とカレー、カレーなんかはその昔のカレーと今のカレーって全然違うじゃないですか、
はい、
昔はこううどん粉をこうこねてそこにカレー粉入れてみたいな、そういうそのこう どっちかというとこう黄色っぽいようなあのカレーで、こう玉ねぎがたくさん入ってるみたいな、ああいうのにこう出会うと、そうとっても嬉しいですよね。
そういうところで懐かしい味と、まあ、出会えるのもまたキャンピングカーの良さだったりもするのかもしれませんが、ただ、まあ、来週から12月に入ります、まあ、本格的に冬を前にキャンピングカー、こういうところはやっぱりちょっとチェックしておいてほしいななんていうところはどんなところでしょうか。
まず第一にタイヤでしょうね。でタイヤは当然その冬タイヤ、まあ、スタッドレスですけどね今は。これもキャンピングカーの場合は、まあ、できましたら、まあ、3年で交換をしていただきたいと。4年目に入ると、やはり、まあ、統計的というか、まあ、お話聞く範疇の話になるんですけど、どうしてもちょっとタイヤに、こう、トラブルが発生する可能性が増えてきますので、キャンピングカーなので、あまりその距離が伸びないっていう場合もあると思うんですよ。もちろん、バーストとかの危険は夏なんですけど、冬でも、やはり、まあ、ゼロではないので、まあ、できましたら、その夏タイヤも冬タイヤも、まあ、3年使ったら交換っていう形で、ちょっともちろんその出費はあるんですけど、まあ、安全のために変えていただいた方がいいですよね。
その安全ということが本当に一番大事ですよね。
急にね、来るんですよ。私なんかちょっとね、この前キャンプジャパンっていうちょっとイベントがありまして、でそれでちょっと以前ね、小西さんに使っていただいた車でね、今回行ったんですよ。私の方がちょっと長期に放置しておいたっていうのがあるんですけど、ちょっとサイドブレーキを引きずってしまいましてね、まあ、最初その動き出す段階にいわゆるクリープ現象って言って、こうD にすると少し車が動くじゃないですか。あれ全然動かなかったんですよ、
うん、
これおかしいな、これやばいなとかと思ってはいたんですけど、まあちょっと変えるだけだからいいかなと思って行っちゃったんですね。まあそれが大きな間違いで、で途中でなんか後ろの方から少しこう煙がなんか上がってるようなこう気もしたんですね。まずくないこれとかって思ったんですけど、そうしましたらブレーキがなんか奥まで入っちゃって踏んでましたね。あ、ダメだこれと思って完全にこれオイル抜けてると思いまして、すぐたまたまそこにガソリンスタンドがあったんで入って、でガソリン入れながらちょっとタイヤをこう4本触りましたら、もうその1本がもうほんとチンチンに熱くて終了って感じだったんですけどね、まあ、なんとかちょっとしようかなと思って、まあできる限りちょっと、まあ、そこだけちょっとホースが止めれないかなとかやってみたんですけど、いかんせんちょっと工具もあんまなくて、でさすがにレッカー車のお世話になってしまいました。だこういうのもねありますので、まあ、日頃メンテしてるつもりでもなかなかサイドまで見なかったなっていうのがありましたんでね。
ですから、まあ、そういう意味でいきますと、車のプロである、まあ、佐藤社長でもそういうハプニングっていうのはいつ誰の身にも起こるかわからないっていうことですよね。
そうです。とにかく、ね、車は何か気になること、異音がするとか何かあったらちょっと、まあ、確認をしてみるっていうのは大事でしょうね。
冬なんですけども、タイヤの話、例えばですね、僕はもうスタッドレス、もう佐藤社長が言われた3年の未満のタイヤ使ってるんで大丈夫だよ、ただちょっと雪深いところに行くんだけど、チェーンなくてもいいよね、あった方がいいですかね。
まあ、スキーとか行かれるんでしたら、まあ、あくまでもその万が一の時っていう時用で持ってると安心ですよね。最悪どうしようもないっていう時には少し、まあ、エア落とすとかいろいろ手段もないことはないんですけど、でもまあ一番安全牌はやっぱりチェーンですよね。
その他に車に積んでおくと安心な冬対策のグッズなんか何かあったりしますか？
まあ、これは別にキャンピングカーにこだわったことはないと思うんですけど、どうしてもやはりその窓ガラスとか、キーの穴とかですね、まあ、その辺でこう凍ってしまってっていう、まあまあ、その氷結剤っていうんですかね、まあ、その辺は用意された方がいいでしょうし、まあ、冬前ですからできたらそのラジエーターの濃度とか、まあ、そういうのも、まあ、点検をされる機会がある、あるようでしたら、まあ、メカニックの方にね一言、ちょっと寒い方行くかもしれないよとか、そういうことだからラジエーターの方も見てねっていうことは必要かなと思いますね。キャンピングカーの話としては、まあ、よく冬あるのが、水道が、凍ってしまってウォーターポンプが壊れて水が出ないとかってあるんですよね。だからまあ一応休み前にはウォーターポンプのスイッチを切って、で蛇口を開けといてもらうと圧が抜けますので、その状態で夜はお過ごしいただくっていうのが、まあ私なんかは蛇口の蓋開けと蛇口開けときましてね、使う時だけウォーターポンプスイッチ入れて洗って、まあ、また切って出しちゃうっていうのをこうやってますけどね。ほんと寒い時ですね、まあ、そうしませんと蛇口のその元がねこう膨らんでくるんですよ、その圧力で。でこれで大体まあね一皮膚を開けて蛇口のフォーセット交換っていうのはまあ数名いらっしゃいますよ。そういうスキーとか寒い方へ行かれる時は気をつけるんだけど、帰ってくるとそのまんまっていう方も、まあ、もう私もそういうのあったんですけどね。で帰ってきて自分の家で逆にこのフォーセット壊れたっていうのも あるんですよ。だから、まあ、その辺含めて冬はもう定期的に水に関係は夜は圧を抜いておくとか、あと、まあ、そうですね、ベッドの下に銀マットを入れて、その余計なその寒いのを防ぐとか、あと、そのカーテンのキャンピング、室内のキャンパーでしたら、冷気がこう、その下に落ちないように、マジックテープをつけるとかですね、そういうのは大事ですね。まあ、窓ガラスに銀マットを一応こう入れておくっていうことは、これ一番大事ですけど、うん、まあ、最近はアクリル二重にこうブラインドがついてるのが多いので、まあ、その辺は大丈夫ですけどね。ただカーテンのいわゆるその、まあ、ガラス窓のキャンピングカーは、まあ、ちょっと対策はした方がいいでしょうね。
ぜひ今キャンピングカーに乗ってる方でこう乗り始めたばっかりなんだよって、やっと車両が来たんだよって方は故障の原因にもなったりもしますから、ぜひ参考になさっていただきたいと思います。さあ最後に12月以降何か予定されていることがありますでしょうか？
はい、まあ、ミスティックのだけの話としましては、まあ1年間の、お礼を込めて、まあ、何かしらのこう、まあ、部品なのか、まあね、本体なのか、ちょっとセールはしたいなとは思ってますね。で、まあ、来年からね、また多分おそらくキャンピングカー業界も値上げがこうまた来るんじゃないかなと思われてますので、まあ、うちもちょっと正直検討はしてるので、今年中にこう、まあ、その辺をね、もし、お得に ご購入いただけたらいいかなとは思っておりますので。
まあ、日本全体も物価の上昇っていうのはこれ本当に否めないところで、やはりキャンピングカーの、まあ、作られる素材であったりとかいろんな部品っていうのもかなり高騰してらっしゃるんですか？
ですね、特にアメリカなんかは毎年 5% 間違いなく上がります。もう本当にずっと 5% ですよ。でヨーロッパもヨーロッパ結構我慢してくれてはいたんですけど、でもさすがにもうダメですね、もう値上げですね。で結局そういう部品、それ部品ですよ、部品がこう上がっていくってことは当然全体としてのそれのこう集合体のその本体、キャンピングカーですねは値上げに行くしかないので、まあこれはその企業努力というのの範疇をしてますんで、まあなんとかねできるだけそう上げないように考えてはいるんですけど、いかんせんねもう 5% だったらまだいいんですよ。平気で 20% なんていうその物品もありますんで、どうなんだこれみたいなのは正直思ってますね。
今キャンピングカー購入を検討されている方は早めの方がいいですかね？
結局あれなんですよ、今納期が長いから、はい、でもうちょっと様子見ようかって言って、もうそれね2年3年前の皆さんとそうだったんですよ、
はい、
で、あの時買った時はもう来てるじゃんとか、あの時買ったら安かったじゃんとか、一番いい例はねトレーラーかな。
トレーラー、はい、
まあ、うちはもちろん作ってる、まあ、それは書いてほぼ書いてないんですけど、ヨーロッパからの輸入のトレーラーはすごいですよ、金額が上がっちゃって、もう100万近く上がってるんじゃないかなと思いますね。でうちも在庫したあったその鳥ガノっていうところのトレーラーも、まあその輸入の元の話聞くとね、本当もかわいそう状態ですね。で当然その、まあ、うちなんかその在庫がちょっと前にあったんですよ。でそれ買われた方なんかすんごい得ですよね。 でそれはもう昨年の末の価格だったから良かったですけど、それ同じものを今買おうとするともうだいぶぐんと上がってますね。
もしキャンピングカー今から検討なさってる方はお早めに ご相談をいただいた方がいいかもしれませんね。
もうね、このインフレはね、もうしょうがないですよね。はい、なんとかね、そのじゃインフレになったから戻るのかって言って、アメリカもあれですよ、20年以上戻ってないですもん。上がるだけ。だから、様子見っていうのは、つまりは、多く出さなきゃならないかもしれないと、私は思ってますね。
ぜひ皆さんもご検討いただきたいと思います。今日もいろいろなお話ありがとうございました。佐藤社長でした。
ありがとうございました。